お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。3月21日の SBS 日本語放送ニュースです。連邦政府がベイプと呼ばれる電子タバコの使用を抑えるため、ベイプ製品の輸入を禁止する法案を今日国会に提出します。マーク・バトラ保健相が明らかにしました。この法案は治療を目的としないあらゆるベイプ製品の開発や提供、広告、輸入を禁止するというものです。ベイプの使用を封じ込めようとする政府の動きに対しては、タバコ各社がベイプを擁護するキャンペーンを展開し対抗する構えです。バトラー保健相はチャンネル9に対し、ベイプの使用は健康を害するものであり、主に若い人が影響を受けていると述べました。
These laws, which will ban the sale, the supply, the manufacture, and the advertising of vapes, other than...
この法律は純粋な治療目的以外のベイプ製品について販売や提供、製造や広告を禁止するものです。違反した場合の罰則は重いものになります。最長7年の禁錮刑や最高220万オーストラリアドルの罰金などです。この公衆衛生上の脅威は特にオーストラリアの若者に影響を与えており、私たちはこれをなくそうとしています。バトラ保健相でした。中国政府の要人としておよそ7年ぶりとなる中国のワン・イー外相のオーストラリア訪問の2日目となる今日、ワン外相はシドニーを訪問し、ニューサウスウェールズ州政府のクリス・ミンズ州首相と会談します。ワン外相はまたシドニーでオーストラリアとアメリカ、イギリスの安全保障の枠組み、オーカスに批判的なポール・キーティング元首相との会談も予定しています。ワン外相と昨日キャンベラで会談した連邦政府のペニー・ウォン外相は、2カ国が共に安定した関係を構築するための取り組みを続けていくと述べました。この取り組みには中国が2020年にオーストラリア産の輸入品に課した制裁関税の撤廃も含まれます。ウォン外相はまた、ワン外相との会談で、中国で身柄を拘束されているオーストラリア人作家のヤン・ヘンジュン氏に対して執行猶予付きの死刑判決が下ったことについて、オーストラリア国民が衝撃を受けていると伝えました。連邦政府のマリー・ワット緊急事態管理相は、熱帯低気圧の被害を受けたノーザンテリトリーの遠隔地のコミュニティについて、住民を避難させるためにオーストラリア国防軍 ADF が派遣されたことを明らかにしました。ボロルラのコミュニティに近いマッカーサーリバーは今日これから水位が大きく上昇する見通しで、近隣の住民にとって危険な状況になっています。ワット緊急事態管理省は ABC に対し、すでに住民200人以上が避難を終えており、今後その数は増える見込みだと述べました。
The latest figures that I have is that it's around 200 people who've been evacuated from Borroloola to Darwin.
ボロルラからダーウィンへの避難を完了した住民がおよそ200人と聞いています。現在の優先事項は医療ケアが必要な人を避難させることです。もちろん避難を行う回数やその規模、そしてボロルラに安全に留まることができるのかどうかなどは現場で緊急スタッフが判断します。今の時点で言えるのは、ノーザンテリトリー政府の要請を受けて住民の避難のために ADF の人員と航空機を派遣することを連邦政府が許可したということです。ワット緊急事態管理省でした。ニュースを続けます。オーストラリアの駐米大使であるケビン・ラット元首相をアメリカのドナルド・トランプ前大統領が批判したことを受けて、連邦国会の野党から批判の声が上がっています。ラット大使はトランプ前大統領に対して批判的なことで知られています。自由党と国民党はトランプ氏に批判的なラット氏を駐米大使に任命した政府の人事は間違っていたと批判しています。トランプ氏はテレビインタビューで、ラッド氏をあまり聡明ではないなどと批判し、自分が大統領に再選された暁にはラッド氏が駐米大使の職を失う可能性もあると述べました。しかしシドニーにあるユナイテッドステイツスタディーズセンターの調査部長ジャレット・モンドシャイン氏は、 オーカスをめぐるラッド氏の貢献は広くアメリカで認められていると述べました。
You're seeing members of Congress coming out and speaking in support of Kevin Rudd because
アメリカの連邦議員がケビン・ラッド氏を支持する様子を目にするでしょう。なぜならオーカス関連法案を形にするのは一筋縄ではいかなかったからです。原子力潜水艦のテクノロジーをオーストラリアと3カ国で共有し、他の新興分野でもテクノロジーのコラボレーションを行うという内容は単純なものではありません。これは国の首相だけで実現できるものではありません。モンド・シャン氏でした。連邦政府のアニカ・ウェルズスポーツ相が2032年に開催されるブリスベンオリンピックをめぐる現状に不満を示しました。クイーンズランド州政府がこのほどブリスベンオリンピックの開催を取りやめることについて助言を求めたことが明らかになりました。最終的に開催を取りやめるための費用が最高10億オーストラリアドルに上ることが分かり、議論は立ち消えとなっています。州政府のスティーブン・マイルズ州首相はこの件についてコメントを避けていますが、州政府は引き続きスポーツファンに可能な限り最高の経験をしてもらうための取り組みを今後も続けていくと述べました。ウェルズスポーツ省はチャンネル9に対し、2032年大会をめぐる状況は明日22日に予定されている組織委員会 OCGC で明らかにされるべきだとの考えを示しました。
Firstly, we've got our OCOG meeting tomorrow, which is, I think, a really timely time for everyone with a stake in this.
まず私たちは明日会合があります。関わりあるすべての人が一堂に会し、今後について話し合うのに非常に良いタイミングだと思います。IOC によれば、ブリスベンはこれまでの開催地と比べて大会までの準備期間が最も長く用意されています。ですから大会に向けた準備という点で、クイーンズランド州民、そしてオーストラリア国民が満足していない状況になってしまったというのは残念なことです。ウェルズスポーツ省でした。ビクトリア州警察がバララットでランニング中に行方がわからなくなったサマンサ・マーフィーさんの遺体を探す作業を今日再開します。捜索には匂いで携帯電話の SIM カードを探すことのできる高度に訓練された警察犬も参加します。遺体の捜索では昨日複数の情報を受けてバナニオングブッシュランドリザーブで捜索が行われましたが、成果のないまま午後2時半には作業が中断されていました。アメリカのアントニー・ブリンケン国務長官がイスラエルとハマスの停戦実現を目指し、中東歴訪の一環としてイスラエルを訪問します。中東訪問は昨日のサウジアラビアから始まり、今日エジプトに移動、そして最終訪問地としてイスラエルを訪れます。続いてスポーツ、サッカーです。7月25日に開幕するパリオリンピックで女子サッカーのグループステージの組み合わせが決まりました。オーストラリア女子代表マチルダズは強豪アメリカ、そしてドイツと対戦します。アメリカはこれまでに金メダル7個を獲得している王者、またドイツも2016年大会で金メダルに輝いています。マチルダズは前回の東京オリンピックでは4位とメダルを逃しています。この組み合わせにはまだ試合の続いているアフリカ勢が含まれていません。マチューラズの副キャプテンエミリー・バン・エグモンドはチャンネル9に対し、チームは準備万端だと述べました。特にイングランドやスウェーデンが予選落ちするなど、ヨーロッパのチームが出場を勝ち取るのがとても難しいことを目の当たりにしました。ですから私たちはただ気持ちを自分たちに向けるだけです。このような大会はすでに経験していますし、東京では良い結果を残しました。パリは新たな挑戦になりますが、この機会に胸躍らせています。バン・エグモンドでした。続いてファイナンスです。エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で99円38銭、 US ドルで 65.95 セント、ユーロで 60.31 セント、イギリスポンドで 51.55 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で150円68銭で取引されています。続いてお天気です。 お昼の時点での明日22日金曜日の予報です。パースは晴れで最高気温は30度、アデレードも晴れで最高気温は25度、メルボルンも晴れそうです、最高気温は23度、ホバートは時々曇りで最高気温は21度、キャンベラは雲が晴れそうです、最高気温は23度、そしてシドニーは曇りで最高気温は25度、ブリスベンは 1,2 度雨が降りそうです、最高気温は27度、ダーウィンは雨で嵐になるかもしれません、最高気温は31度の見通しです。お知らせの後は音楽、そしてカレンターフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。